皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月4日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題はキャッチアップからニューパラダイムへです。なんかカタカナの名前ばっかり恐縮なんですけども、キャッチアップってのはその追いつくってことですね。何か手本があったら手本に向けて追いつくのがキャッチアップですね。ニューパラダイムっていうのはパラダイムシフトなんていう言葉でよく使われますけども、新しい常識に入れ替えるってことですね。全く今までと違う常識、違う目標、違う戦略に向けて動いていくのがニューパラダイムに向けて動いていくということですね。ですからいつまでもこの今までのなんか目標を追いつけ追い越せやってんじゃなくて、自分で独自に新しいですね目標を設定して自分なりの道を切り開けていけと、まあそういうことなんですね。なんか本当にですね、今この年度末から新年にかけまして、新年度にかけましてね、各社の様子見ててもですね、このニューパラダイムっていうことがね、全然ないところが本当に多いんですよね。どういうことなのかなと思うんですよね。まあやることはリストラだしですね、社員になんか、変革を期待するとか言っていて、変革をしなきゃいけないのは経営者でしょう。ね、新入社員じゃないですよね。経営者が変革してニューパラダイムを見つけなきゃいけないのにですね、自分の話は棚に上げといて新入社員ですね、変革期待するとかですね、意味不明なこと言ってるわけですよね。なんか本当にそのここまで衰退したのかなという感じがするんです。で、やっぱりですね、本当にその、なんかここまで来るとですね、本当に哲学とか、なんか未来のことだけじゃなくて、要するにその自分のこの精神世界っていうものをちゃんと持ってる人でないと、未来が全くわかんなくなってんじゃないかな。見ていてそんな感じがするんですよね。その人生の意味をすごく狭く考えてると、もう本当になんか絶望感しかなんか漂わなくなってくるような、なんかそんな雰囲気があるようですよ。結局ですね、このまあ20年ぐらい、特にそうですけども、まあ大きな組織ですね、伝統的な大きな組織の上の方になった人っていうのは、まあいろんな試練をくぐり抜けて出世して上がってきたわけですね。ですから幅広くですね、人生の目標をとって、なんか幅広くこのクオリティとかいうことを考えてると、おそらく上がらなかったんでしょうね。非常に狭い範囲で自分の人生の成功ということを考えて、非常にその功利的かつ背筋主義的かつ権力主義的かつ、まあ、ゲーム感覚でですね、行動してきたから、やっとこの今の自分の地位にいられたと。なんかそんな人が多いんじゃないかと思うんですよね。この、まあ政治でも何でもそうですけども、大きいところというのはやっぱりこう、打算で動いてる人が多い。でも飛び出した人っていうのは、まあいろんな人がいるんですけども、まあやっぱりなんか元気はありますよね。自分で生きていかないといけないわけですからね。だからどうしてもなんかこう、一番真ん中の方に残った人っていうのは、その、生き方そのものから言っても実はすごい小さな幸せしか理解できない人たちが多くて、どうもこれがですね、今のこの日本のですね、政治や経済の一番真ん中がですね、その全然変革できない最大の理由なんじゃないかなと。どうもそんな感じがするんですよね。だからこう話をしていてもですね、こう、まあね、話し始めるときってのはなんか、当たり障りのない話から始めるじゃないですか。ね、その、まあ株の話でも何でもですね、目の前の話から始まって。しかし話しても話しても全然奥行かないんだよね。なんかその、普通の社会人でですね、人々が昔なら尊敬されたであろうような地位の人たち、今尊敬しないんでしょうけど、昔なら尊敬したであろうような地位の人たちっていうのは、私の記憶でもですね、もっと若い頃ですね、20年ぐらい若い頃会って話をするとですね、まあ引き込まれるように奥の深いものがあったような感じがするんですよね。今いくら話してもなんか出てこない人多いんですよね。最後の最後までゲーム感覚で、で、ね、例の東大和法なんか本当に出してくる人もいるしね、はてはてなんでこれまあ、要するにどうしてこれでその組織が動くのも、動くのかなと。こんないい加減なリーダーシップでどうしてですね、利益が出んのかなと。その外国行くって言ってどうやって行ってんのかな。これじゃあその外国行ったってまず誰にも尊敬されないし、まずその契約でも相手してくれないんじゃないかと思うんだけど、どうしてこれでできんのかなと。 まあ思う人が本当多いですよね。やっぱりなんかすごくこの20年間のデフレの時代っていうのはですね、こう真ん中から人をみんな弾き出したプロセスだったと思いますね。だから、わかんないんですよ。やっぱ狭いですからね。井戸の、古井戸の一番下でですね、こう、うごめいて上だけ見てるだけですから、何も見えないわけですよね。だから、これは本当にもう、消えるしかないんだと思うんですね。まあ、だから、これは一番世界の中でも極端な例だと思うんです。ここまでひどいのはですね、なかなかそうはいないと私は思うんですけどね。まあ、しかし、ここ以外の部分もですね、実はそろそろですね、本格的にキャッチアップからニューパラダイムっていうことを考えないと、やっぱもう未来が開けないと思うんですね。一番見てて感じるのは新興国ですよね。やっぱキャッチアップっていうのは新しい技術がありますから、結構早くできるわけですね。中国の場合もそうですし、ブラジルの場合もそうだと思いますけども、まあこの30年ぐらいでですね、まあ全部とは言いませんけども、かなりの部分、そのアメリカ、ヨーロッパ、そしてその後日本が作ってきた、ある種文明の形にですね、キャッチアップすることはできたんじゃないでしょうかね。で、これがやっぱ20年、30年の長きにわたって、まあありますから、まあその間に、まあ2世代ぐらいはですね、まあ場合によっては3世代ぐらいはそこで人生をですね、非常に充実して過ごすことができるわけですね。だから10年前と比べて物質的にかなり進化したとか、お金がたくさん手に入ったとか、境遇が変わったとか、貧困から離脱したとかですね。だから非常に良いイメージを持って、この20年、30年の時代を振り返ることができますよね。それはものすごい自信につながりますね。ですから当然子供にもですね、やっぱり自信を持ってですね、この道がいいと進めることもできるし、まあその自信というものが政治や様々な社会生活の裏打ちとなってですね、まあやればできるんだと思いで、積極的な思いで物事を動かしていく。まあですから非常に弁証法的にですね、解決することもなんかできるしですね、今の既得権益にとらわれなくても明日はまたなんかもっといいものがあるかもしれない。実際に手にすることもできる。まあそうやってどんどん動いていった。まあそれがこれまでの時代だったんじゃないかなというふうに思うんですね。で、それはやっぱりキャッチアップの目標あったからですよね。飛行機ってどんなもんかって出てこう飛んでるしですね。金融ってどんなもんかって出てそこにありますしね、先進国に。食べるものもその辺にあるわけですから。まあ似たようなものですね、こう真似して作るとこから始めればですね、まあ自分なりに工夫も入れてですね、それはそこそこのものできるんじゃないんでしょうか。やっぱり何でも一番最初に作ることと、それからそれ改良することを比べたら、それ改良することの方が楽ですからね。やっぱりキャッチアップというのはですね、まあイギリスが最初に産業革命を起こして、以下いろんな国がですね、キャッチアップし、同時に改良、改善を重ねて今日まで来てるんですが、まあ、特に冷戦崩壊後は、このキャッチアップのスピードが一気に広がったと。まあ、やっぱり戦争がなかったってことなんでしょうね。経済的に世界が一つになったっていうこと、経済、急激な投資、あるいは貿易を邪魔する要因がなかったということがですね、ものすごく大きな要因だったと思うんですけども、まあ、それが、世界中特に新興国のキャッチアップをですね、ものすごい勢いで進めたんじゃないかと思うんですね。で、困ってるのは今なんですよね。どうしようかってわけですよ。要するにこれ日本もそうなんですけども、日本はだいたい89年、90年ぐらいがキャッチアップの一番最後の部分ですね。一人当たり GDP で見ると、スイスと並んで日本が世界一になるのが88、89、あの辺ですね。だから明治以降150年のキャッチアップのですね、一つの集大成が行われたのが、昭和の末期ですよね。だからもう、それと同じようなですね、ある種のね、当時の日本ほどすごくないのかもしれませんけども、まあ、キャッチアップしたという、その実感というものは、今かなりみんな持ってると思いますね。で、この自信なんですよね。日本の今あったらだいぶ違いますからね、そこから20年以上経ってますからね。ですから今の日本で自信持ってる人の自信というのは、キャッチアップに成功したわけではなくて、この20年間のデフレの時代に、ニューパラダイムを自分で築いて、手に入れた自分の自信なんですね。だからこれは遥かにレベルの高い自信だと思うんですよ。キャッチアップで成功するっていうのは、まあ時の勢いがあればですね、そんな難しくないですよ。でもデフレでですね、今までの体制がぶっ壊れていく中で自分で巻き道を行きながら、 滝の直通すらうまくいかないと、滝登れないってわけだから、ちょっと戻って自分で巻き道を行って、自分のパラダイムを見つけたっていうのは、これはすごいですよね。だから同じようにこの、新興国と日本で、今自信を持ってる人がいたときに、それは日本で自信を持ってる人のレベルはものすごい高いんじゃないんでしょうか。量の問題ではなくて質の問題ですからね、これはね。で、ですからこの新興国の場合ですね、その、結局その、こっから先どうしようかって話になって、どこもみんな経済がハードランディング仕掛けてきたわけですね。そうなってくると今度はですね、その、お金で問題解決できなくなってくる。お金をどんどん金融緩和してもですね、その破綻が止まらないということになってきますから、騒ぎ出すわけですよ、みんなね。で、結局これがですね、まあ、政治の不安定化からですね、生活の破壊につながっていって、で、アメリカなんか、まあ、非常にわかりやすいんですけども、中産階級が崩壊しちゃったわけですよね。その50年代、60年代のアメリカを支えていた中産階級というのは事実上崩壊しちゃって、その上下に二極分化したわけですよね。だから本当に貧しい人たちは本当に貧しくなっちゃってどうにもならなくなっちゃったわけでしょう。結局だからそれもですね、そのキャッチアップというものが一旦終わった後ね、やっぱりその次またキャッチアップしてくる人たちがいるわけですから、最後は貧しさ比べなんですね。一番貧しい人たちがですね、最後キャッチアップに勝つわけですよ、夢のやり方ですとね。そうすると今これなんかミャンマーがですね、国を自由化したって言いますから、ミャンマーが一番強いんじゃないですか、当面の間はね。バカな話ですよ。貧乏クラブで一番ですね、貧乏してる奴が勝つってんだからね。これは要するに、金持ってる奴一番得させるだけの話ですよね。投資家を得させるだけの話で、バカな話だと思うんですね。で、結局ですね、その、まあ、そのキャッチアップというのがですから、もうこれなかなかできなくなってきたわけですよ。それでその先はっていうと、まあ我々はもう NPO なんかでですね、前から戦略的低エネルギーとかですね、まあロハスとかいうことは言ってますけども、まあ世界で見ると、あれがそうでしょ、ブータンですね、GNH、総幸福量、国民総幸福量っていうのを最大にしようと言ってて、なんかこれが今度国連の新しいなんか指標になるなんて話もね、聞きましたけども、まあこうやって次の時代を作るですね、一つの、まあ、目安というものがね、こうやって出てきたっていうのは、今までと違うものが出てきたっていうのは、これやっぱりニューパラダイムなんじゃないかと思うんですね。で、やっぱこう、なんて言うんでしょうかね、時代がその行き過ぎますと必ず揺り戻しってくるわけですよ。高度成長のあたりには必ず揺り戻しが来ますからね。だから、まあ、新興国もこれから思いっきり揺り戻しになってくるわけで、で、そこの売り戻しになった時に、まだその次にどこに行くかということが大事でありまして、そうなるとやっぱりこれはどう考えてもですね、哲学だとかですね、歴史だとか、そういうところを紐解かないとですね、なかなか私は難しいんじゃないかなと思うんですね。哲学、歴史を紐解いて、行かないとですね、まあ町おこしなんかもそうなんですけども、歴史、っていうのはやっぱり持ってこないと、なかなか観光とか町おこしっていうのはスタートが切れないですよね。今何しようかっていう、今合理的にあるだけではですね、なんか道が見えてこないですよね。それから各国の場合もそうですね、これ悪い方向に行くとですね、それが歴史の怨念という形でまた内紛や戦争につながっていってしまうんですけども、やはりこの昔の人たちの建国への思いとかですね、あるいはその、改めてアイデンティティって何だろうって話になるわけですよ。とにかくこの20年ぐらいは、世界中で人が動いた時代ですからね、国境を越えてどんどん人が動いたわけですよ。日本ぐらいのもんでしょ、あんまり動かなかったのは。どんどんあちこちみんな動いていってますから、で、根結もし始めてるし、要するにアイデンティティっていうものが問われてくるわけですね。それはみんなと同じようにですね、なんとなく仕事があって、なんとなく家があって、なんとなく車があって、なんとなくコンピューター持っててですね、で、何なのって話ですね。みんなと同じ生活しましたんで幸せなんですかと。まあ、今その瞬間はですね、まあ特に不満もないかもしれないんだけど、だんだんこれがですね、リストラ経済も広がってくるし、貧乏比べになってくらいだんだんおかしくなってきて、やがて貧困に陥ってくる。そう考えたらですね、これ幸せなんですかって話になってきますよね。で、じゃあ私は一体何なんだんだと。要するに今まで将棋の駒みたいにですね、働かされて、とりあえず満足してきたけど、いや、私何なんですか、アイデンティティが問われるわけですね。あるいはその不況になってくると必ずですね、外国人排斥しようとみんなどの国でも始まりますから、 じゃあ出てけと言われた時ですね、私は一体何だったんだ、この国に来て頑張って一体何だったんだと、一体何を頼ればいいんだ、金にも頼れない、政治にも頼れない、一体何に頼ればいいんだ、こういう話がどんどん出てくるんですよね。まあだから例えばそのイスラムなんかはですね、この民族が違っても国が違ってもイスラムの連帯感というものがあるわけじゃないですか。イスラムの連帯感というところがやっぱりアイデンティティになっていて、まあ過激派なんかそれ一部にいますけども、基本的にはほとんどのイスラム教徒は平和に暮らしているわけですよね。やっぱりその信仰というものをですね、まあ、ちゃんと持ちながらですね、平和に、まあ、なんか生活共同体ですよね。生活共同体を作りながらこう生きてるわけで、しかもそれが民族と国境を越えてるわけでしょう。だからそれはやっぱある種の力を持ってくるのは当然だと思いますね。だからまあそうやってその今までの時代のですね、キャッチアップにすごく忙しかった人たちの中で、頭切り替えて行動を切り替えている人たちもどんどん出始めてるわけですね。ロハスな生活水素子も出てきてるし、日本なんかまさにその典型ですよね。この20年間というのは、その未だにキャッチアップでですね、なんか数字のことばっかり言ってるのが東京の真ん中に大体残ってて、まあそうでない人たちが結構外側に出て、なんかニューパラダイムをもう見つけたり、今模索してるっていう段階ですから、やっぱり世界もそうですよね。今までのこの成長の真ん中にいた人たちではなくて、むしろその外側にいた人たちの中からですね、まあブータなんかそうですけども、やっぱりその新しいパラダイムを見つけて行動する人が出てくると、まあこういうことなんじゃないかと思うんですね。で、そのニューパラダイムを本当に見つけていくプロセスというのは、やっぱり今までとはですね、行動や発想を変えていくわけですから、勇気がいるんですよね。で、この勇気を裏打ちするのっていうのが、やっぱり精神的な強さであり、あるいは連帯感であり、まあ本物の信仰心とかいうもんだと思うんですよね。だから内面の強さなくしてこの突破はできない。文字通りこれ心の時代だと私は思うんですよ。これお金いくら積んだってですね、自分の心は変わらないですよね。権力持ってたって変わらないでしょ。だからその精神的な強さ、心の拠り所っていうのがないとですね、未来をですね、明るく見られないんだとしたら、それはやっぱりその心を持てばいいわけで、そういう心が持てないということがですね、不幸の始まりで、金を持てば不幸せになる、金がないと不幸だといった時代がですね、そういう、まあ、心がね、嵐の心があれば幸せなんだけど、ないと不幸せというですね、なんかそんな形に、もうこれ変わっちゃってんじゃないかと思うんですね。だから本当にその物質文明がですね、その先には行ってるわけでしょ？物質と精神の、まあ、バランスみたいなところにですね、話の焦点が移ってきたんじゃないんでしょうか。これはだから本当にすごいことだと思います。同時にそのサイエンスもですね、科学もやっぱ変わってきてるんですよね。科学はまさにニューパラダイムで、今までのそのアインシュタインの物理学を収まりきれない部分が出てきてるわけですよね。あの微生物が放射能結験もそうだし、あるいはそのね、有機物の分解、分別分解装置もそうですが、どう見てもそのエネルギー保存則が成り立ってないことが起きてるわけですね、目の前でね。あるいはナノテクノロジーなんか、ナノテクですね、あれで出てくる不思議な世界もたくさんあるわけですよ。どうもやっぱり今までのですね、科学の体系で収まりつかないわけでしょ。ところがまだ我々はその新しい科学のパラダイムを持ってないんで、それが何者かよくわからなくてですね、まああまり口にしないでいるというのが現実だと思うんですね。だからここしばらくはですね、やっぱりその幸せの原点っていうのは外ではなくて中だということに気がつかないといけませんね。自分の中にですね、幸せの原点というのをちゃんと持っていて、自分の中に新しいパラダイムを持ち、自分自身がキャッチアップのですね、発想から卒業しないとですね、次の幸せ得られないんだということをまず気がつかなきゃいけないと思うんですよね。やっぱりその20世紀までの時代はある意味すごい単純なんですよ。とにかく貧困からの脱却というですね、まあ、人類始まって以来じゃないかというようなですね、すごい困難なことがあったわけです。とにかく人口爆発を起こして、で、今でも起こしてるわけですから、続いてるわけですから、で、これを乗り越えるためにやっぱり詳しいこと、難しいこと、細かいこと言ってられなかったわけですね。やっぱりその結構大雑把にやるしかなくて、しかしやっぱり資源エネルギーも足りませんから、結局だから今、ね、人口の半分は飢えてるって言うんだけど、やっぱそら足んないわけですよ。大体その食べ物だって元は植物ですけども、みんな植物引っこ抜いちゃってるわけですからね。光合成する植物引っこ抜いてどうやってですね、食い物作るんだろうと思うんですが、まあそういうことやってますからね。当然その矛盾はどんどん高まっていくばかりで、やっぱりこれですね、自分の中でそういう矛盾に気がついてですね、自分でまず発想と行動を変えていかないと、これは安心感もですね、具体的な幸せも得られないと思いますね。 戦う必要はないと思いますよ。戦ったり倒したりって必要は全くないと思うんですね。こう、やっぱりね、自然にこう立て分けられちゃうわけですよ。ね、元気がないとですね、前進めなくなるんじゃないですか。気がついたらいなくなってるわけですよ。ですからね、その権力闘争とか、そういう昔のやり方ではなくて、やっぱ自分でですね、いいと思うところに向かって進んでいけばいいんだと思いますよ。そうするとなんかですね、気がついたら新しい世の中に来てると。まあ実は今のこの時代のからくりってですね、そんな風になってんじゃないかな。そんな感じがするんですけどね。まあとにかく大変な時代ですから、皆さん頑張っていきましょう。というところで、藤原直江の日本と世界に一言、キャッチアップからニューパラダイムへということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。